皆さんおはようございます。今日も神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。今日の聖書の箇所はエレミア書31章7節から14節です。
エレミア書31章7節から14節。まことに主はこうおせられる。ヤコブのために喜び歌え、国々の頭のために叫べ、告げ知らせ賛美して言え、主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には目の見えない者も、足のなえた者も、妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だから。諸国の民を主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、穀物と新しい葡萄酒とオリーブ油と羊の子牛の子とに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。
先日子供を叱るお母さんの姿を、見ました。自分の子が礼拝中にものすごい雄たけびというか叫んでいたので、そのお母さんはやってきて、兄弟喧嘩をしてたんですけれども、叫んでいた子に向かって、お母さんの目を見なさいって言って、でもその男の子は1歳なんですけど、お母さんの目を見ないんですね。でお母さんがちゃんとお母さんの目見なさいって言うんですけど、その子はずーっとこう伏して、目を伏して、そしてお母さんの目を絶対見ないようにするんですけど、何度かお母さんが目を見て見なさいって言ったら、もう最終的に本当に嫌そうにお母さんの目をこうぐーっと見上げたんですけど、その時にお母さんがちゃんと謝りなさいって言って、その子はごめんなさいって言って喧嘩をやめて、その後お母さんの背中に乗ってそれまではものすごいこう泣き叫ぶような感じだったんですけれども、お母さんの背中に乗ってからは落ち着いて、そしてすぐに笑顔に戻りました。すごいなぁと思いました。子供は叱られてもちゃんと謝れば許してもらえるっていうことを、こうやって学んでいくんだなっていうことを思わされました。今日の聖書の箇所はそのような箇所です。罪ゆえに、そして神様に不従順であるがゆえに、北イスラエルの民は捕囚の民となってしまって、自国を出て、自分の国を出て外国に住むようになりました。しかし神様はこの民を許して回復を約束されるという聖書の箇所です。まず最初に許して回復される主の姿を見ていきたいと思います。主はご自分の民を買い戻すというふうに言われています。11節をご覧ください。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだというふうに書いてあります。ヤコブよりも強い者というのはバビロンやアッシリアです。この敵国から北イスラエルを買い戻す、つまり他の人の手に渡ったものを対価を払って所有権を譲ってもらうということです。そこには許しがあります。主の裁きを受け、国を奪われてしまった北イスラエルの民たちでしたけれども、主はそんな彼らをもう一度ご自分のものとするというふうに言われます。回復です。まさに主の回復についての約束がここに書かれてあります。回復は許しから始まります。皆さんの中に 主から離れてしまっている人はいないでしょうか。主に背くと分かっていながらどうしても従えずに主から逃げてしまったという方はいらっしゃらないでしょうか。そんなあなたは主に顔向けできない、どんな顔をして神様のところに戻ればいいんだと思っているかもしれません。神様は両手を広げてあなたが戻ってくるのを待っておられます。そして敵の手からあなたを買い戻してくださるお方です。遊女ゴメルが、夫ホセアから逃げてしまいましたけれども、悔い改めて戻ってきた彼女をホセアは責め立てることをせず迎え入れました。主は私たちとの関係をいつも恋人のように、いえそれ以上、一つになった夫と妻のように密にしたいと願って、いつも私たちのことを待っておられます。どんな姿であったとしても主は私たちと和解したい、本当に一つになりたいと願って回復を用意しておられます。今日主の御前に出て行く日となりますようにお祈りします。また二つ目は、喜びを回復してくださるお方です。主は北イスラエルのために、周辺諸国の民たちに、彼らのために主に賛美せよと言われます。今日の一節のところです。裁きを行う主でありましたけれども、ここから回復を約束されています。主は今の私たちにも同じ約束をしてくださっています。失われた地、奪われてしまった主の領域があるでしょうか。たとえそれが自分の罪ゆえであったとしても、あるいは悪しき者の働きによってであったとしても、主は主と共に歩む、そう決心した者、そう願う者には回復を与えてくださいます。その回復とはどういったものでしょうか。まず第一に8節、体に障害がある人も妊婦さんであってもというふうに書かれてあります。すべての人、弱さを抱えている人にも同じ回復があります。また慰めて潤して守って回復してくださいます。そのことが9節から10節に書かれてあります。たとえ傷ついていたとしても、目の前に広がる道が険しく見えても、主は慰めて癒して道を平らにして導いてくださいます。また12節から14節には、地を潤し喜びで満たしてくださることが約束されています。主は北イスラエルの民を癒しながら、潤して、そして守って自分たちの国に戻らせて、戻ったならその地に再び穀物をはじめ生活に必要なものの一切を満たして、そして、物質的だけではなくて魂までも満たしてくださるという、まさに第3ヨハネの2節に書かれてある通りに、霊肉魂の満たしを約束してくださっています。主の回復は完璧な回復です。そしてこの回復は私たちにも約束されている回復です。たとえ今の状況が最悪であったとしても、主はご自分の民が惨めになることをそのままにはされません。この約束が私たちにも与えられている約束であることを覚えましょう。どうぞ主の前に進んで出てみてください。どんなにズタズタでボロボロであったとしても、そして、行くことができないにしても叫んでみてください。主は直ちにあなたの傍らに、そしてあなたのうちに臨在してくださって、あなたのを愛の手で慰めて癒して、そして立ち上がらせてくださいます。失ったものを取り戻して、今まで見たこともないような主の祝福の中に導き入れてくださいます。神様がこれまで体験したことのないような喜びで満たしてくださいますように。どうぞ主に叫んで、主に近づいてみてください。主の恵みに満ち溢れることを期待してください。必ず主はそれに応えて、すべての面で回復を与えてくださいます。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。